平野先生が子どもたちに、絵を使いながらルツキの物語を物語って、くれたので、まあ、ストーリーは皆さんももうすでに今日礼拝の中でも聞きました。故郷に帰れっていうナオミさんのね説得にもかかわらず、まあ、ルツさんは同行決意した、まあ、オルパは、まあ、引き返して、モアブのふるさとに帰っていったわけですけど、まあ、大人分級でお母さんたちと話していてもなんでルツさんは同行したのかしら、まあ、言ってみれば嫁姑のこの関係の中で、まあ、夫も失っている中でその義理の母にしかも外国にまでついていくということはなかなか、考えさせられる行動だと。実際それで直美さんもね故郷に戻りなさいってもう自分の親元で再婚しなさいって勧められているにもかかわらずルツさんは一緒に行きますって言った。なかなかこう難しいことだな、自分だったらどうだろうかなっていうことを、まあ、お話しくださるお母さんたちがやっぱり多くおりました。特に女性の皆さんだったらどういうふうにこの決断をするでしょうか。まあ、直美さんはオルパとルツっていう二人のお嫁さんに一緒に来るんじゃなくて自分の里に帰れ、そうやって新しい人生をそれぞれに歩みなさい、もう散々今の今まであなたたちはよくしてくださいよくしてくれたって、自分の子供にも私にもよくしてくれたらもう十分だっていうふうに言うわけですよね。だけどいやそんなこと言わないでくださいって言ってオルパもルツも最初こう迫るわけですね。まあ、11節から の, ところには、まあ、当時のいわゆるレビラート婚って言って、まあ、その兄弟間の結婚のシステムのことが前提にされてやり取りされているところなんですね。子供がいなくて例えばお兄ちゃんに子供がいなくて、亡くなってしまった、だそのお嫁さんは弟と結婚してそのお兄さんのために、まあ、子供を産んで名前を残すっていう、まあ、そうい う, こう結婚の制度がレビラート婚というふうな形で、まあ、言われている制度がありました。まあ、そのことに基づいてナオミさんもこの自分の息子である、マフロンとキリオンに続く第3番目の息子を私がこれから産むとでも言うのかって、たとえ産んだとしてもその彼らの弟が結婚するような年齢になるときにはオルパもルツ もう相当の年齢になってるからそれは非常に現実的なことじゃないと、だからそういう結婚の制度に縛られるんではなくてまたそのあなたたちが義務だ責任を果たすっていうことにも縛られる必要はないから故郷に帰ってそれぞれ再婚して生活をしなさい、新しい歩みをしなさい、まあ、そういうふうに言ったんですよね。でそれを聞いてオルパは説得に応じて別れの口づけをしてモアブの地に引き返す。だけど今言ってきたようにそれでもルツはなおナオミにすがりついて離れなかったっていうふうになっています。ルツはすがりついて離れなかった。このすがりつくっていう言葉はちょっと面白い言葉として使われていて創世記の2章にアダムとエヴァが創造される物語がありますね。土から男が創造されてそして男のあばらから女が作られたっていう物語がありますけどもそのところで2章の24節有名な言葉ですけどこういうわけで男は父母を離れて女と結ばれ2人は一体となるっていう、まあ、教会の結婚式なんかの時によく使われる聖句の一つかと思いますけどもこの結ばれるっていう言葉ですね結びつく、それがこのしがみつく言葉と同じだというふうに言われているんです。ですからこのナオミにすがりついたルツっていうのは単に悲しくてこう しがみついたっていうよりは、むしろもっと深い意味でナオミと結びつく。それこそ男と女ではありませんけども、ここ夫婦の初めての夫婦として語られている創世記の言葉と引き寄せて考えるならば、父母を離れて結婚するというのはそうですよね。父母を離れて全く違う人間同士が新しい関係性に生きていこうとすること、それがこう結婚生活だと思いますけれども、そのように言ってみれば嫁姑の関係を超えて新しい関係のうちに私はあなたと生きていきます、もっと言えばあなたと共に生きていきます、そういう結びつきをこのしがみつくっていう言葉で読み取ることができるんじゃないかなと思うんです。単にこう別れがつらいからとか寂しいからっていうよりは、むしろ一人残されたナオミに、私はあなたと一緒に生きていきます、そうやってハグするようにルツがナオミを抱きしめた、そういう場面として読むことが可能なんじゃないかなというふうに思うんですね。でそうするとこの2章の、ごめんなさい、ルツ記のルツの言葉そのものが生き生きくるような気がするんですよね。あなたを見捨ててあなたに背を向けて帰るなどと、そんなひどいことを強いないでくださいっていうふうに言った後に、私はあなたの行かれるところに行き、お泊まりになるところに泊まります、あなたの民は私の民、あなたの神は私の神、あなたの亡くなるところで私も死に、 そこに葬られたいのです。これまさに結婚式の誓いのようなね、死が二人を分かつまで共に生きることを約束しますかっていう、その制約に応えるかのように、死がまだ私たちを分かつなら理解できるけど、それ以外であなたと離れることはもうするようなことがあったら私を罰してくださいとまで言うほどに、しかもモアブの女性がイスラエルの神を私の神だっていうことまでナオミと一つになろうとする、ナオミと共に行こう、生きていこうとする、そういうこうルツの決意がここにこう語られてるんだなっていうふうに思います。だからなんかナオミさんはいいあのお姑さんだったのかしら、ルツさんはいいお嫁さんねっていう嫁姑の物語を一歩超えてですね、人と人が本当に新しい関係の中で共に生きていくっていう制約がここでなされてる、そういうふうに読む物語ではないかな。むしろ嫁姑の関係の中で読んじゃうと、なんか小さな物語になってしまう。もっと新しい人と人との新しい関係がここで始まる。もっと言えばそれはイスラエルの民とモアブの民、そういう民族を超える物語としても読めるでしょうし、もしかしたら性別を超えていくような中での共に生きていく、そういう物語としても読むことができるんじゃないかなって思うんですね。夫を失い子供たちを天に送ったナオミは一人残された、聖書でこう本当に意味深く表現されていました。一人残された、だけどもその一人残されたナオミにルツという一人の人間が一緒に歩み出した。でしかもこのルツっていう名前の意味が友っていう意味があるっていうのはやっぱり意味深いなと思うんですよね。友という名前を持っているルツがナオミと一緒にこう歩み出していった、新しい関係を結んでいったと。だからルツはなんでナオミと一緒に歩んだのかな、答えは分からないですけども、あえて言うならやっぱり それがルツの愛だったんだなっていうふうに思うんです。そうとしかこうなかなか捉えきることのできない物語ではないかなって思います。でこうしてナオミは自分にとっては故郷であったルツにとっては外国であったベツレヘムに二人は向かっていくわけですね。でもそのベツレヘムでの歩み出しっていうのは何かこう新婚夫婦のようになんか麗しく楽しく甘美なものではなかったわけですね。さっきの高則先生のお話の中にもありましたけども、まさにナオミってなんかもう呼ばないでほしいって、 心よいとか幸せだとかそういう名前を持っているふうに呼ばないでくれ。ナオミっていうのは他の意味も持っていて、神は麗しい方だっていう意味を表すとも言われています。エリメレクが神は王である、そして神は麗しい方だ、そう告白する夫婦の中にとても辛い出来事が直面して、神様麗しい方だって、そういう名前を持っていた女性が、全能者が私を不幸にされたんだって、もう苦いと呼んでくれ、あの方麗しいなんて言わないでくれ、そういうこう本当に深い痛み悲しみがこのナオミのうつろな帰国の箇所に書かれているなというふうに、思います。久しぶりに戻ってきたベツレヘムの街並み、その景色をどういうふうにナオミは見ただろうか、どういうふうに映っていただろうかなというふうに思います。ベツレヘムはとってもちっちゃな街ですので、10年以上が経過していたとしてもそれほど大きく景色が変わっていたとは思えない。だけども夫も息子もいなくなっている、大きな変化がナオミの中にあったわけですね。全く違う景色にさえ映ったかもしれない、もしかしたら色なんて全く見出せなかったかもしれない、灰色に映っていたかもしれない、そういう景色がナオミの目にあったかもしれません。2年前にのぞみ教会に転入された、一緒に座ってますけど斉藤幸男姉妹がいらっしゃいますけども、その転入の時に斉藤さんが証を記してくださっていましたけども、その中にはアメリカに住んでおられた時にご主人をお連れを手に送るというそういう出来事があったことが記されていました。その後こう帰国をされたわけですけども、その時にどういう日本に戻ってきた時に景色が目に飛び込んできたんだろうかなってことをこう思い起こします。先日ある方が連れ合いを亡くした後は3年間ぐらい頭がうまく働かなかったって告白してくださった方がいました。なんか日常は流れているんだけどなんかこう頭がうまく働いていない、その時のことをうまく思い出すことができないっていうふうにこうおっしゃっていました。なんかこう自分がしていることと考えていることと目の前に映っていることがなんかこうバラバラになってしまっているような、そういう時間を過ごすってことが、私たちが歩んでいく中であるんだなって思います。ナオミさんは夫だけではなくて二人の子供も天に送る、先ほど子供たちに、まだ君たちは友達をなくすって経験がないかもしれないって高則さんが言いましたけど、そんなことはなかったですね。教会学校の友達はゆい君という友を今年天に送りました。そして、そのご家族はこの8月に、外国から戻って来られました。うつろな帰国であると思いますし、今どんな思いで戻ってこられたのかなということを考えると、少しちょっとやり取りしたこともありましたので、すごくこう胸が締め付けられるような思いがあります。うつろな帰国って短く表題では書かれていますけども、目の前では懐かしいベツレヘムの日常生活が営まれている、ああナオミさんじゃないですかって昔から馴染みの人が目の前にはいる、だけどもうそれそのものがストレスに感じてしまう、もうナオミなんて言ってくださるな、もう本当に一人残されてしまっている寂しさ痛み、誰にも分かってもらえない、そういう痛みというものがやっぱりなおあり続けるということをナオミの帰国の記事から思わされます。星野富弘さんっていう方が詩を記しておられますけれども、こういう詩の一節を残しています。 花がきれいですね。誰かがそう言って後ろを過ぎていった。気がつくと目の前に花が咲いていた。私は何を見ていたのだろう。この華やかな春の前で一体何を考えていたのだろう。まあ、この詩は続くんですけども、そういう書き出しで詩を記しました。きれいに咲く花が目の前に咲いてるわけですけども、まあ、全くそれにこう気がつかないで、まあ、そこに佇んでいたのか、星野さんの現状から言えば車椅子に乗っておられたのか。だけどふっと飛び込んでくる声があって、はっとその目の前に咲いている花に気づかされて、あ、こんな綺麗な花が目の前に咲いているのに一体私は何を見ていたのか、何を考えていたんだろうかってことにこう気づかされる経験を、まあ、その詩に残しておられますけども、苦々しい思いを抱えてこうベツレヘムにうつろな帰国をしたナオミさん、そういうもう目に何も入ってこない、そういう思いがいっぱいだったんじゃないかなって思います。でもそういう中に、先ほど印象深く大麦のねフラグが立ってるっていうふうに表現して絵を見せてくれましたけども、二人がベツレヘムに着いたのは大麦の刈り入れの始まる頃であったって今日の最後のところに記されていましたね。もともとナオミさんたちがモアブに行ったのは飢饉がひどくなったからだ、食べ物がベツレヘムで取れなくなってしまったから、もうベツレヘムを離れてモアブの地に行かざるを得なかったわけですね。だけども夫を失い子供を失った後に主がその民を顧みてくださったということをモアブの地で聞いたナオミさんたちはベツレヘムに帰ろうって決断をしてベツレヘムに帰ってきたんです。主がその民を顧みた、そして食べ物を与えてくださった、命を養う大麦を与えてくださった、それを聞いてナオミさんは帰ってきた。で実際そこに大麦が広がってた、刈り入れを待つように広がってたんですよね。でもナオミさんにはまだその大麦が目には映ってなかったかもしれない。でこのあとルツさんがね、お母さん落ち葉を拾わせてもらいに行ってきますって言って、そのまた新しい物語につながっていくわけですけども、ナオミの目の前にすでに大麦が広がっていた。これとても大事なメッセージだと思うんですね。もちろんその2章に落ち葉物語としては落ち葉拾いにつながっていくためのこう前振りのような言葉かもしれない。だけどうつろな帰国をしたそのナオミの現実の中に大麦が色づいていた、神がその民を顧みてくださった、その出来事そのものが広がっていたっていうことなんですね。私たちが真夏のくそ暑い時に、しかしふと見ると柿が色づき始めている、真夏の中に秋がもう一緒にこうあるわけですよね。それと同じように私たちが本当に試練のど真ん中に置かれているように思える時でも、すでにそこには神様の顧みるご配慮が共にあるんだってことを、この大麦は私たちに告げているんじゃないかなと思うんですね。ナオミが気がつく前に、すでに神はその憐れみをナオミたちに用意してくださっていた。大麦の実りはそれを待ってるんですよね。それに気がつくことに待っている、そういう景色のように思えてなりません。使徒パウロは、あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるように逃れる道をも備えていてくださっています。とても有名なコリントの言葉、先ほど新約聖書の中に読みました。神様の備えてくださる道が必ずある、必ずある。主の山に備えあれ、アブラハムも そのことを経験しました。聖書は繰り返し繰り返し私たちにその神の備えを、また神の道というものを物語っていると思います。ナオミもルツもまさにこう連れ合いを失う試練を経験しました。だけども試練とともに神の備えられた不思議な逃れの道をがあったことを繰り返し経験していった。ルツは、ルツ記の物語はそのことを私たちに教えているように思います。そしてまたこのナオミとルツの経験というのはナオミとルツだけの特別な経験ではなくて、私たちも、私たちに神はその道を備えてくださっている、すでに私たちに与えてくださっているっていうことだと思います。ナオミにとって、まあ、ルツっていうのが、まあ、新しい友になったわけですよね。お嫁さんを超えて一緒に歩んでくれる友、私たちも、まあ、いろんな出来事の中に、ああ、あの友に助けられたな、あの人に、あの言葉に助けられたな、あの時ふと肩を触れてくれたあの友のぬくもりで、あ、本当に癒されたな、それ友とのこう関係の中で似たような経験というのは あるかもしれませんね。だけども最も大切な友として、私たちは主イエス・キリストという友が私たちの人生を共に歩んでくれる方として与えられていることを忘れてはならない、そのように思います。なんかこうルツの背後にですね、何かこうキリストの姿を見るではないですけども、で実際このルツの物語が最後キリストの系、ダビデの系図になってキリストの系図につながっていくということもとっても不思議ですけども、ルツそのものはキリストじゃないですよね。だけどなんかルツのこのナオミに寄り添っていく姿を通しながら、何か私たちはこうキリストの姿を見ていくような、一人残されたナオミにどこまでも寄り添いながら歩んでいくこの姿に、私たちはキリストの姿を見ることが許されるんじゃないかなというふうに思います。私はあなた方をしもべとは呼ばない、私はあなた方を友と呼ぶ、イエス様はヨハネ福音書の15章で言われました。あなたたちは私のしもべじゃない、私の友だ、イエス様ご自身が弟子たちに言われた言葉を私たちは聞かされています。どんな時にあっても私たちと同行してくださる、共に歩んでくれる友がいる、まあ神様がいるならなんでこんな不幸に目に遭うんだ、神は私に苦い人生を与えられた、そう神を呪いたくなるような時にあっても、だけどもその苦しみを知ってくださるキリストという友が私たちの人生の傍らにいつも共にいてくれる。私たちの人間の友はそういう友がいるかもしれない、だけどこの友が決定的に違うのは、また死の影の谷を行くときも共にいてくれる、誰もそこに立つことのできないところにまで立ってくださる、誰も共に立つことを許さない深い痛みの底にあっても、我が神我が神なぜ私を見捨てたのか、本当の深い一人ぼっちの痛みと悲しみと苦しみと、その身をもって味わわれたキリストご自身が共にいてくださると、それこそが私たちのかけがえのない友である、またその友との出会いが私たちの生涯に与えられているということを覚えたいと思うんです。なんでだよ、そういう思いにいっぱいなるときにあっても、その思いのに共に寄り添うキリストがいてくださる、そのことを、覚えたいのです。先ほど紹介した斉藤さんのその証には続きがあるわけですね。帰国後、ヨブ記の御言葉が与えられました。どんな試練を受けても信じきったヨブのように、たとえ今は御心がわからなくても私はすべてを主に委ねよう、乗り越えられない試練はないと信じました。 そしてその年のペンテコステに同盟キリスト教団住田キリスト教会で洗礼を受けました。またその後続くわけですけども、キリストとの出会い、アメリカの中ですでに与えられていた出会いではありましたけども、そういう分では本当に不思議な形で逃れる道をも備えられていたということかもしれません。もちろんその後もいろんなことがある中で、私たちはこのことを繰り返しますね。神様そのことにアーメンって言う時があれば、いやそうは言ってもっていうところで、私をもうナオミなんて呼ばないでほしいっていう中で心がいっぱいになってしまうことだって起こりうる。なんかナオミのこの歩みは私たちの信仰者の一生を本当に凝縮する形で告げ、目の前に見せてくれてるんじゃないかなというふうに思います。だけどもどのような時にあっても私たちと共に歩んでくださるイエス・キリストがいるということを信じ、またすでに神の養いが大麦どい形で与えられたように、私たちの試練のただ中にもそのような神の備えがあるということを信じて歩む一人一人でありたいなと思います。今日朝早く起きて窓を開けたらすごいいい天気で、ね、本当に台風なんか来るのかなって今日ソフトボール大会多分ねちょっともう難しいなっていうふうに思ってますけども、こんなにいい天気だけどもう今日の夕方には大嵐になる予報ですよね。礼拝終わったら皆さん早く帰った方がいいかなというふうに思いますけども、でも本当に急変する天気があるように、私たちだっての人生の中だってそういう嵐が突然やってくるということを経験しますし、またいろんな人生だけではなくて時代の賛美歌にあるように時代の嵐があり、また思想の風が波をたけり私たちに迫ってくるような、いろんな嵐が私たちを翻弄する時が、ね、ありますけども、だけどその中にあっても私たちと共にいてくださるキリストがいる。インマヌエルの主を信じて一週間また歩み出していけることを感謝して歩んでいきたいと思います。この一週間もしかしたらまた突然の嵐があり、私をナオミなんて呼ばないでくださいと告白したくなる時があるかもしれない。だけどすでにキリストが私たちに与えられている、必ず神の逃れの道があるということを信じ祈りつつ、健やかに歩み出す我々でありたいと願います。一言祈ります。主なる神様、あなたの御名をあがめます。私たちはさまざまな困難やまた試練を経験しながら生きるものでありますけれども、神の備えを信じ、どうかこの一週間も健やかに歩んでいくことができますように、神にその思いを嘆きをぶつけつつも神と共に歩んでいくことができますように祝福してください。御手に委ねてイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。